はい、どうもお疲れさんでございました。週末の競馬が終わりました。またしても枠連56通目でございましてですね、夏のローカルから、大体こういうことなんだろうっつう話をですね、まあ春ですね、春から、しておりやして、まるで壊れたレコードのように、週報にはこういうことだこういうことだこういうことだと書き、続けておりやして、大体もう、難しく考えるなと、今年はもう競馬3頭立てなんだっていうですね何が3頭立てかと言いますと、1枠と3枠と4枠と7枠と8枠が全部ぶった切ると、2、5、6枠だけで勝負しようじゃねえかっつうですね。だから2、5、6枠の、枠連3点ボックス買い続けりゃ、絶対悪いようにはされねえんだっていうね、そういうことを私は唱え続けていたわけです、とずっと解き続けてましたね。でね、またやっぱり朝日はもうそうなっちゃったっていうね、枠連5、6だって、なんぼでら気済むのよという話で、じゃあこの目は一体どこから来るんだっていうことですが、これは、NHK マイルカップの決まり目です。何度もまあお話ししておりますが、今年の4月にですね、私の懐刀で、荒らせられる兄貴殿、もう私にとっては神様のような存在なんですけれども、おい高本、いいか、今年の NHK マイルカップは一昨年2023年の NHK マイルカップの結果を紐解いて、それを灯台にしていればいいんだぞと、ね、そういうふうにメールをくださいました。へーと、私もですね、バカですから、大体脳細胞がアメーバーと同じですからね、鼻くそほじりながら、まあ、そのメールを読んで、 NHK マイルカップの何決まり目だなんてねそしたらね、まあ、2023年といえばですよ、ね、内パク、シャンパンカラーが、ラッパ吹いて1着、とんでもないでかい馬券になった年でしたね。ワグレンが、2、6で5枠3着で、3、10、11だったわけですよ。ね、これがどうなるんだっつったらですね、まあ、絵に描いたように、着はちょっとだけずれましたけれども、2、3着だけひっくり返ったんですけども、2、5、6枠、3、10、11で券。もうそっくりですね。もう3連複は言ってんですよね。2023年と今年の NHK マイルカップは決まり目が完全コピーだったわけです。もうね、その瞬間私はね、まあ、今まで競馬やってきた中で一番そのビビったというか、もう意識が遠のききましたね。もう液状化現象を起こしまして、私の体もう雨どい伝わってですね、もう排水口から流れていっちゃいそうになりましたよ。で、1枚も買ってないんです。私兄貴殿からもう1ヶ月前に言われてたんですよ、バカですね、本当のね、真のバカだと思いました私は。はい。で、まあ、なぜ2023年の NHK マイルカップが今年の灯台になり得たのかっていう話は、まあ、この場ではいたしません。週報にね、その理由書きましたけども、皆さん納得済みですね、読者様には。で、またこうして56が出るわけですから。で、私、すいません、本当にね、6枠軸にして、5枠抜けちゃえ、抜けの予想を出してね、大体ね、ミルコ・デムーロの弟のクリスチャン・デムーロがね、NHK マイルカップの決まり目の5枠に入っている時点でね、お前どうしてこれをぶった切れんのよと思いますけれどもね、だいたいタンザナイトステークス土曜日のね、阪神メインで5枠のね、カルロ・ベローチェなんていうのがね、カで始まる場面場ですよ。ね、カル、カバレ、なんつって、もう本当にこのね、こんなね、読めねえ名前をね、で、本当にね、まあね、カルロ・ベローチャまでね、除外にしてね、まあ、教えてくれてたんでしょうけれどもね、すいません、2、3着でした。で、ただ私もね、手をこまねいていたわけではなくて、だまあ朝日杯の5、6はまあいいとしてですよ、それよりやっぱり2枠3席のドラゴンブーストの単勝の方がね、値千金じゃないかなと思ってたんです。これもまあ元を正せば NHK マイルカップ基準ですよ。なんで？ウンブラエル。土曜日の中山メインのターコイズステークスにウンブラエル走ってたじゃないですか。こいつ何ですか？2023年 NHK マイルカップ2着馬ですよ。どこに入ってましたか？2枠の2ゼ、あ、2枠の3ゼッケンでしたね。これがね、ウンブラエル一番人気になってるんですよ。どうなのと思ったらね、どこにもいないんです。バカ数字ですよ。12着大惨敗。一番人気で。全くレース中いいところなしでね、終始後方で、ルメールもなんか魂抜けたような気性っぷりでね。それ見た、まあ、瞬間、ああそういうことかと、じゃあ日曜日どっかで2枠か3ゼッケン馬券なんでねえのなんていうふうにね、まあ思っていたわけです。ただまあ朝日杯もありますし、中京のコールドムーンもありますしね、コールドムーンはなんか2枠3ゼッケンに里のフェニックス丸山元気もねなんかね、うん、よく映るしなとかね、朝日杯もねホワイトオーキッド、まあこれはちょっと相手の一番手にしちゃいましたけどもね、それはまあ人気薄だからです。単勝万馬券だしなと、100円買えば済む話ですからね。まあこれは言っとかなくちゃいけねえ。ただエコールアルバ食ってるもんは絶対いらねえなとね、もう2秒で消してましたんで、これではないっていうのはまあ私のねちょっと、成長の表れなんですけども、まあ同じ中山の土日のメインだったとしてもですね、まあ2枠3ゼッケンが馬券になるなら中山のディセンバーだろうなというふうに確信できたのは、まあそれはね、またちょっとこの場ではちょっと説明できませんのでね、週後に書いておきますけども、まあね、来たじゃないですか、やっぱりほらね、2枠3ゼッケンが、ドラゴンブースト、ウンブライルの、これも、要するにやっぱ NHK マイルカップなんじゃないですか、はい、そういうふうに思います。いやね、本当三頭立てだったんですよ、ずっとね、もう夏のローカルもなんだらしいんですけどね。で、ほら、ミルコデムーロったらね、今アメリカに武者修行中とかね、研修に行ってますけども、先週と先々週2週間だけ一時帰国して、日本で乗ってました。最後に乗ったレースなんていうレースでしたっけ、どこに入ってましたっけ、同枠に誰がいましたっけ。だから朝日杯フューチュリティステークスは6枠を軸にするのもまあ当然ちゃ当然の話でしょ。66っていう面まで買いたいなと思いましたし、12ゼッケンだって、まあこれが一番人気だったんですけど、アドマイア・クワズがね、まあお金にはなる一頭なんだろうなとは思ってまして、まあそういう予想を出させていただいたわけですけれどもね、本当にミルコ・デムーロ2023年 NHK マイルカップクルゼイロ・ドスルというまで取り消したんですよ。6枠12ゼッケンで、あれも意味ですかね、もう全部引っ張ってくるんです。そういうことです。はい。でダブル登録なんですけどね、俺ねじゃんけんポンだと思いません、土曜日ターコイズステークスラン・フォー・バウという馬が1頭ダブル登録で出てきてたんですね。5枠の10ゼッケンで、ね、で同枠来ないんですよ。それから阪神タンザナイトステークス、これは7枠13のドゥーアイズっていうのが唯一ダブル登録で、誰が乗っていたかっていうとクリスチャン・デムーロ乗り代わりです。まあ手乗りでしょうかねこれね。でね、まあ同枠のヤブサメが3着に入るんですけれども、ダブル登録本人が馬券にならねえっていうことは、じゃんけんポンのうちの3択のうちの1つが消えたわけですよ。じゃあこのね5枠の10と7枠の13、特にドゥーアイズに乗り換わったクリスチャン・デムーロって何ってことになりますわね。まあそれがね結局ね朝日杯にねドンズバでね、黄色い帽子のクリスチャン・デムーロが1着で、10ゼッケンが2着で、大大の帽子が3着まあね、これ毎度ですよ。ほぼ毎週こういうことやってんですよ。まあたまーにねダブル登録メインレースにいないことありますけれどもね、年にね2回か3回ねこういうことが起こるんだったら、まあそれは偶然と片付けることもできるでしょう。だけど ほぼ毎週、1年53週あったら48週ぐらい同じことやってんすよ。じゃんけんぽん。ね。だからコールドムーンステークス、今日、ジョージ・テソーロが唯一のダブル登録で、同枠のスポンポンのアッチャーゴーランが3着ってね、土曜日と同じことやってんの。タンザネットステークスのドゥーアイズの713がダブル登録だったら同枠のヤブサメが3着で、今日逆に714のジョージ・テソーロがダブル登録だったら同枠の13席のアッチャゴーラのスポンポンが3着っていうね。なんじゃね、もう黙って目つぶってアッチャゴーラの副賞1点買ったけどってね、そういう方いっぱいいらっしゃるんですよ。お前に言ってるダブル登録1例あるからな、俺こもうめんどくせえからこれしか見てねえ、お前に言う通りじゃんけんぽんでやってるってね、今日アッチャゴーラの副賞ね、まあ買ってる方、複数名おられます。ご報告いただいて。もうね。もう本当ね、めんどくせえからもう本当これだけで十分だと思いません？もうね、究極の必勝パターンだと思いますけれども。ね。だから、ダブルトークのドゥーアイズとランフォーバウでも、この土曜日の2頭のダブルトークで朝日杯をこう、ね、明確に照らしていたし、もう1頭はサンブライト。これも、朝日はフルゲート割れしてるのに、ね、平木賞に回りますぜっていうね。で、これどこに入ってましたか？7枠の9ゼッケンですよ。ね。でね、9ゼッケン、スペルウーチャイは来ませんでしたけれども、両隣のね、8番、9番、あ、8番、10番、9ゼッケンの両隣、そして7枠はちゃんと3着っていうね、絶妙風味ですね。でね、決まり目が166-187。8ゼッケン1着、6枠2着。ね、決まり目まで、ヒイラギ賞の決まり目まで、ちゃんとね、無駄なく、こうやって料理されてるわけです。それでもあなたダブル登録調べませんか？ダブル登録というね、このね、本当にね、隠し味をね、調べてね、週末臨めばですよ、決して悪いようにはされないというかね、お小遣いもらえんのになぁと思いながらね、ババの心配してね。お、雨が降ってきたんで、阪神は重ババで全然回復しねえから、ダイヤモンドノットはいらねえぞ、なんてね。これは重ババには向かねえ馬だ。ちゃんと2着来てんじゃねえか、お前。はあ？ダブルトールが指し示すところだぞ、というね。ロークアクト、純石鹸って。ねえ、そっちの方が、ねえ、ダブルトールの方がね、もっと信憑性高くないですか？思いますけれども、はい、で、あとね、暦なんですけど、もうすぐ冬至なんですね。で、冬至の週に旧星っていうのが順回りから逆回り、夏至とね、冬至を境にして順回り逆回りですから、順回りっていうのは一泊時刻三匹四緑五六泊七席八泊九死ね。で、逆回りは九死八泊七席ってこうカウントダウン方式になってくるんですけれども、ちょうどこのね、この冬至を直前にした、週末土日っていうのは、土曜日一泊で、日曜日も一泊。まあ、いつものことなんですけども、一泊一泊なんですよね。だからね、まあ、こういう時はね、白い帽子だべっていうことでね、結果的にね、白い帽子3発ですか？ターコイズステークス、リラボニーと白い帽子2着、蒼天、これも人気なんですね。ダンちゃん、タンザナイト、もうね、生まれんこれだろうと。ダンちゃん、なんで買わなくちゃいけないかっていうのはね、簡単な話でして、ハッピーダンちゃん出てきたらこの人ハッピーダンちゃん出てきてたんすよ。だね、まあ、でね、ハッピーダンちゃん、この前、今年でしたでしたね、夏でしたっけ、ハッピーダンちゃん出てきた時にダンの体勢ね、怪我してね、乗り換わっちゃったんですよ。お前、ハッピーダンちゃん出てきてんのにダンの体勢消えるってどういうことよと思いましたけれどもね、ちゃんとね、こう年末になってもね、ハッピーダンちゃん出てきたらちゃんとダンの体勢来るよっていうね、パターンが続いてますね。蒼天はね、あんまり人気なかったですよね。生まれんこっちでしたね、すいません。で、あと今日はグランディアのね、トム・マーカンドね、ディセンバーステックスで2着ね。これ、グッドピースの方が来てくんないかな？サイハイ・フューチュリティステックスのね、同じ頭文字グでね、白い星のこっち、ホワイト・オーキッドのホワイトと接触してるから、北村雄一の1だしな、つんでね。 一泊状態でしたけれども、これはあのね、さすがにね、 G1 レースなんていうのはね、多くをね望んじゃいけなくてね、判定のディセンバーでしたね、ごめんなさい。ドラゴンブーストの相手に一着はもう選んどくべきでした。はい、でね、あとね、だから年明け、今年金牌は1月4日からですよね、4日5日もね、同じ暦の巡りになりますからね、それね、どういう効能なのかっていうのを今からね、先回りして予習しとくべきじゃないかなっていうふうに思いますよ。暦がね、この一泊一泊だとかね、同じ巡りが続くときっていうのはね、何かが何かなんですよ。はい。これね、もう何度も話してますけれどもね。だから、決まり目に関してだって、白い帽子が飛んできたしね、土日で、同じ目になったりもしましたもんね。はい。それからね、私ある競馬新聞買ってね、いつもね印チェックしてんですけど、今日ね、朝ウィンズに行ったですよ、ウィンズ後楽園に。で、新聞売りのおばちゃんに軽く会釈して挨拶してね、でね、大体ね、もうね、日曜日の当日って勝ち馬がね、わずか10部しか用意してないんです。たったの10部ですよ。ウィンズ後楽園というもうね、世界に誇る場外馬券場が、コロナ以降ね、ウィンズにね、来るね、お客さんね、みんなね、電話投票で買ってますから、少なくなったとはいえね、専門誌ね、たった10部用意、10部です。で、私、午後からね、特別サンクルの前に馬体重出てから、もう一回ウィンズ行きました。そしたらね、勝ち馬がね、残り3部でした。朝から7部売れたんです。7部。たったの7部。で、特別3から9レースから、もう専門誌なんか買う人いませんから、あと残り3部は売れ残りですけど、たったの7部。550円ですからね、競馬新聞ね。高いのはもっと高いでしょ？今、ユーマとか600円くらいするんですか？売れませんわね。でもね。あれはね、見といた方がいいよと思うんですよ。コールドムーンステークス、中京のメインレースにね、ヒットトラックマンさん、どんな印打ってました？急ゼッケンにね、5枠2頭とも、20丸と白三角、ぼっち印、打ってくれてたんです。だから、9、10ですけど、5枠ですから、5枠と10ゼッケンですわ。反対にずっぽり飛んで。ディセンバーステークスで5枠と9、10が、不発に終わった時点で、これ朝早い5枠と9か10、これ、来るなと覚悟しましたね。本当にね、相棒っていう、長年続く水谷豊の主演のドラマありますね。今シーズン24ですか？秋からスタートした最新シーズン、第1話と第2話に、片岡鶴太郎が出演したんです。人間国宝役で出て、そのおっさんは競馬好きという設定で、水谷豊とソファー越しに座って、対面した時に、彼は片岡鶴太郎を扮する人間国宝は競馬新聞を見てました。どう見たって勝ち馬なんですね。デザイン体裁が一部字を書いて力馬ってなってましたけどもね、見りゃ勝ち馬ですわない。そういうのね、人間国宝ですらちゃんと勝ち馬見てんのかっていうことでね、もう再認識させられましたね、この新聞の恐ろしさを。皆さん、恐ろしい新聞なんですよ。勝ち馬のみならずね、他の新聞もやべえんですけどもね、私は中毒者ですから、この勝ち馬って新聞ね、長年見てますけれどもね、相当な破壊力でね、メインレースに出たぼっち印の時だけ、皆様にね、というのもね、関西地区で勝ち馬売ってませんから、関西の方にもなんとかお知らせしなくちゃいけないんでね、書いてますけども、メインレース以外でもね、面白いっすよ、本当にね。で、いろんなね、細部のこだわり、そういうところを見るとね、当たり馬券言ってんだよ、言ってんなと。 そういうね、ちゃんとね、視野を広げてみてください。視野を広げて、あいつ当たる当たらねえだけじゃないですからね。人気人気す関係ないですからね、こんなもんはね。違う見方です。視点を変えてください。いつも言ってます。そういうことです。はい、来週はいよいよ有馬記念ですけれども、ね、その前になんとか、中山大将がやってたんですけどね、高田純がね、なんか変ですね。そんなわけです。